フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。今日も電話でお話を伺います。読売新聞社会部記者、上野彩香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
上野さんのご専門を教えてください。
私は記者歴12年で社会部で労働担当をしていました。厚生労働省の動きを追いかけながら、労働組合や労働者の方々からも話をお聞きし、主に新型コロナウイルスが感染拡大する中での労働問題などを取材してきました。
そんな上野さんに伺う今日のテーマはこちらです。悪質クレーム、カスタマーハラスメント、その実態と対策。セクハラやパワハラなど嫌がらせを意味するハラスメントという言葉が社会に浸透してきました。そんな中、今日はカスタマーハラスメントのお話です。上野さん、カスタマーハラスメントというのはどんなものか、まずは教えてください。
はい、国による定義が定まっているものではないのですが、一般的には客から従業員の恫喝や悪質なクレーム、不当な要求などはカスタマーハラスメントと呼ばれてまして、近年社会問題になってます。こうしたカスタマーハラスメントは新型コロナウイルス感染拡大の影響下でも目立ちました。
はい、具体的な事例としてどんな悪質クレームがあるんでしょうか。
はい、あるスーパーの女性店員によるとですが、マスクの品切れが言われ始めた2月初旬頃から客層に変化が見られたといいます。毎日来ているのにマスクがないなんておかしい、何のために開店前に並んだと思っているんだと、空になったマスクの商品棚で激高する客が現れ始めたそうです。その後も理不尽なクレームは続き、ある時には飛沫感染を防ぐアクリル板越しに接客をしていて、板越しに接客するなんて失礼やな、客を何だと思っているんだと言われたこともあったそうです。もともと接客が好きだったこの女性は、感染者が急拡大した3月から4月の第1波の頃にはクレームが嫌で仕事に行きたくなくなっていたとも話していました。
なるほど、他にもありますか。
はい、流通関連企業の労働組合などが加盟する労働組合である UA 前線に寄せられた事例でも、従業員はマスクをしていながら客には売らないのかといったマスクや消毒液の品切れに関するクレームや、トレイに釣り線を乗せて出されても取りづらくてしょうがないといった感染防止に対する理不尽なものもありました。
そうですか。
で、密集密閉密接といわれるいわゆる3密に関しても、レジ待ちの列が長すぎるから何とかしろといったことや、なぜ家族連れを入店させているのかといった声もあったそうです。それ以外にも、役立たず、頭が悪いなどといった心ない暴言のほかに、中には嫌がらせでマスクをせずにわざと従業員に向かって咳をするといった事例や、配達員に消毒スプレーをかけられたとの報告も上がっています。
どうしてこんなことが起こっているんでしょうか。
はい、新型コロナウイルスへの感染リスクの中で、人々は目に見えない不安を抱えています。自分の健康を害される可能性があることに対してのストレスや自己防衛からエゴが強く出ているのかもしれませんし、あるいは正義感が暴走してということかもしれません。
はい、
お金を払っている客という、ある意味強い立場から弱い立場の店員に対してだと、こうした言動を向けやすいと考えられますが、感染拡大の不安やストレスをぶつけたり、一方的な正義感をつけることは筋違いでしょう。
そうですね、もうまさにハラスメント以外の何物でもないですよね。
そうですね、ただカスタマーハラスメントはコロナの感染拡大から始まったことではなく、その前から深刻化していました。 UA 前線が2017年に168組合5万人を対象に行ったアンケートでは、およそ7割が迷惑行為に遭遇していました。迷惑行為を経験した人の9割以上が精神面で悪影響が出たと回答しています。
そうですか。
遭遇した迷惑行為の中を見てみると、暴言が最も多く6割以上に上り、殺してやる、車で引くぞといったようなことを言われた経験がある人もいました。 暴言以外では経験した人数は少ないものの、中には暴力行為や土下座の強要といったものまでありました。迷惑行為に遭遇した時の対処法としては、謝り続けたという人がおよそ半数に上ります。
なるほど、まあ、ここまで来ますと、もう犯罪行為ですよね。
そうですね。近年、迷惑行為が増えていると感じている人も半数近くいます。カスタマーハラスメントに対して必要だと思う措置としては、企業の体制整備や企業のクレーム対策の教育がいずれも4割ほど占めました。カスタマーハラスメントが深刻化する中で、企業に対し何らかの対策を取ってほしいと考える従業員が多くいることがわかります。
はい。
カスタマーハラスメントが深刻化してきた背景に、情報化社会を要因として指摘する専門家もいます。今はスマートフォンやパソコンでいろいろと調べることができたり発信したりしますが、たくさんの情報の中から選別するときに、自分の都合のいい情報だけを選んでいくと異論が排除されるので、考えが凝り固まっていき、自分の意見は常に正しいとなりかねません。一方で SNS などを通じて自分の考えも言いやすくなっており、そういう環境がカスタマーハラスメントを助長しているのではと考えられています。
なるほど、カスタマーハラスメントの実態と増加の背景が分かりました。後半はカスタマーハラスメントへの取り組みについて伺っていきます。読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞社会部記者、上野彩香さんです。テーマは悪質クレーム、カスタマーハラスメント、その実態と対策。引き続きお話を伺います。客による悪質クレーム、カスタマーハラスメント、前半はその実態について伺いました。上野さん、クレームを受ける側は本当につらいですよね。
そうですね。客や取引先から強く言われると、不当な要求であっても従業員は言い返せないことが多く、精神的に追い詰められていくケースもあります。企業の対策が遅れれば、従業員が精神疾患を発症したり自殺に至ったりする危険もあることを理解していくことが重要です。
はい。
厚生労働省の集計では、顧客や取引先からクレームを受けたことや無理な注文を受けたことに起因して精神障害を発症し労災認定したケースは、2019年度までの10年間で合わせて100人に上っています。このうち35人が自殺しているという深刻な事態です。また商品に不具合があるとして100円ショップの店員を刺し殺すと脅した男が脅迫罪で有罪になったこともあります。相手を不当に追い詰める行為は刑事罰に問われる場合もあることを認識する必要があります。
そうですね。国としては何か対策を取っているんでしょうか。
はい、客に対して直接規制をかける仕組みがない中で、カスタマーハラスメントから従業員を守るには企業の取り組みが重要になってきます。今年6月に施行された改正労働施策統合推進法は、企業にパワーハラスメントの防止策を義務付けたものですが、その法律の指針の中では、取引先や顧客からのカスタマーハラスメントにも対応することが望ましいとされました。しかし努力義務にとどまっており、正当なクレームとの線引きが難しいこともあり、企業の中でどこまで対策が広まるか不透明なところもありました。
なるほど、まあ、だからといって放置できる問題ではなくなってきていますよね。
そうなんですね。そこで厚生労働省は来年度予算の概算要求に1700万円を計上し、来年度中に企業向けの対策マニュアルを策定する方針を決めました。マニュアルの中身の検討はこれからですが、厚生労働省としては、さまざまな業界へのヒアリングなどを実施してまとめていく予定で、例えば、複数で接客する、やり取りの証拠を残す、相談体制を整備するなどが対応策として考えられるとしています。
はい。
さらに、カスタマーハラスメントの現場は、業界によって被害の実態が大きく異なったり、消費者も関係したりするため、厚生労働省は今後、経済産業省や、消費者庁、警察庁などの連携会議を設けて対策を進めていくことも検討しています。
まあ、買い手の方は自分は客なんだから、売り手は多少無理なことを言われてもお客さんだから我慢と、そういったマインドがカスタマーハラスメントの温床なのかもしれませんね。
そうですね。企業危機管理の専門会社である SP ネットワークで上席研究員をされている西尾慎さんのお話では、経営陣の中にはまだまだお客様は神様と考える人も多いのが現状だと言います。しかし、そういう経営者にはカスタマーハラスメントを放置することは二重三重の損失しか生まないと伝えているそうです。不当な要求に応じた経済的、時間的損失や従業員の精神的損失です。
そうですね。
まずはお客様は神様という考え方からの脱却が必要だと訴えています。マニュアルはその後押しになることも期待されています。ただマニュアルが曖昧な書き方になってしまうと、かえって企業が判断がつかなくなってしまう恐れがあるとも指摘しています。まずはカスタマーハラスメントをしっかり定義した上で、断っていいケースなどどこまで具体例が明記できるかが重要になると言います。
実際クレームを受ける企業側も対策が迫られますよね。
そうですね。企業が取り組むにあたって正当なクレームや要求との線引きが難しいという点が課題にあると思いますが、西尾さんはまず自社商品やサービスに関わることなのか、関わるとしたらその発生した被害や損害が企業側の非で起きたものなのかを見極めた上で、その要求行為が土下座の強要だったり暴行だったりと同行したものではないのか、要求の内容も過剰ではないかなどを判断するポイントに挙げてらっしゃいます。
はい。
その上でカスタマーハラスメントに対して企業としてはまず毅然として対応することを会社の方針として明確にすることが必要だと言います。そして社員に対してクレーム対応研修を行いつつ、クレームには上司が積極的に対応したり、従業員のメンタルケアを行ったりする体制を組織として整備することも大事になってきます。
なるほど。
また、クレーム自体を減らす方策としては、今回のコロナを例に挙げると、従業員がマスクをして接客することなど、客とのトラブルになりそうなことや、クレームになりそうなことについて、あらかじめ会社の方針を壁に掲示したり、館内放送したりすることも有効だそうです。そうすれば、仮にトラブルになったとしても、従業員も対応しやすくなる効果もあるといいます。
はい。
中小企業の場合、クレーム対応の専門部署がないというケースもあるかもしれません。最近ではこういう企業のための保険も出てきています。クレーム対応に困った場合に、専門家のアドバイスを受けたり、弁護士への相談を保険でカバーできたりするものです。こういう民間の保険をうまく活用するのもいいかもしれません。
そうですね。取材を通じて上野さんはどんなことを感じましたか？
そうですね。私自身も店を利用して不快な思いをした経験は何度もあります。暴言や暴行は論外ですが、思わずそのまま怒りを口に出したくなる衝動も理解できます。ただその時に気をつけているのは、やはり一呼吸を置いて、自分がその不快な状況に置かれることを避けることはできなかったのかということを考えることです。
はい。
例えば今回のマスクではさすがにコロナは想定できなかったかもしれませんが、インフルエンザの流行期に備えてマスクを常備していればよかっただけですし、感染防止対策が不十分だと感じるならばそこに行かなければいいのに行ってる自分がいるわけです。それをそのまま全て店側のせいにできないと思えば怒りも落ち着きます。何より相手も人です。怒りの感情をそのまま乗せて伝えたところで、かたくなになった相手から得られるものは少ないというのが経験上の実感です。
そうですね。売り手と買い手も人と人、相手への思いやりとマナーが大切ですよね。今日のトークゲストは読売新聞社会部記者上野彩香さん。テーマは悪質クレーム、カスタマーハラスメント、その実態と対策でした。上野さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
読みラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて全国の読者から 中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ Y ティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3コケが加算されます。ワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してください。では早速今週のテーマです。テーマはこちら、真似しています。真似すること、これは悪いことではありません。自分を磨くためのレッスンです。最近の中高生はどんなことを真似しているんでしょうか。では早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう。大阪府中学1年の女子キホさんの真似しています。ボルダリング選手の登り方真似してる。ボルダリング、岩の人工の壁を登るスポーツ競技ですよね。今回の東京オリンピックで正式種目になりました。キホさんボルダリングやってるんですか。かっこいい。上手な選手の登り方を真似してスキルアップを目指したらオリンピック選手も夢じゃないかもしれませんよ。では続いての投稿です。京都府中学1年の女子小指姫さんの真似しています。仲良しの子とイオンに行くたびにお揃いのものが増える。お友達と買い物に行くとついついお揃いアイテム買っちゃうことありますよね。楽しそう。仲良しの友達とは洋服の好みも似てきますしね。あと友達が一緒だと正直に似合うとか似合わないとか助言をしてくれそうで、その辺もありがたいですよね。小指姫さんとお友達の最新のワードローブは何なのかな。では続いての投稿です。千葉県中学1年の女子ミッサーさんの真似しています。友達の見ている方向を真似して見ていたらその子の好きな人が分かった。気になる人は無意識で目で追っちゃいますもんね。青春青春ですね。恋愛関連では他にも好きな人の行動を真似してしまうとか、憧れの人の話し方を真似しているという投稿もありました。やっぱり好きな人とか憧れの人のこと気になりますよね。では最後の投稿です。東京都高校3年の女子、プラミーさんの真似しています。誰かの真似はしない。オリジナルな自分になる。プラミーさん、正確にはこんな風に書いてくれました。いいと思ったものは取り入れるが、誰かの真似はしない。他の人と被らないオリジナルな自分になる方がいい。いやー、こういう答えが返ってくるとは思いませんでした。潔くてかっこいいですね。真似を全否定するわけじゃないけど、人と一緒は嫌。プラミーさん、高校3年生ということで、もうすぐ卒業かな。これからの活躍に期待します。ラジオ Y ティーン、今日のテーマは真似していますでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマはクリスマスにリクエストです。ラジオ Y ティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日はカスタマーハラスメントについてお話を伺いました。来週のトークゲストは読売新聞運動部デスクの近藤裕二さん。コロナ禍に行われる新春の箱根駅伝について詳しく伺います。読みラジ、また来週。